皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、7月7日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は日本の新しい政治です。注目の静岡県知事選挙でしたけども、民主党候補が2つに割れまして、自民党候補と戦ったわけですが、結局民主党系の2人の候補の票を全部足し算いたしまして、自民党と比べますと35万票というですね、圧倒的な大差がつきまして、民主党が圧勝したわけであります。新聞なんかで接戦だったって書いてありますから、どうかしてるわけでありましてですね、民主党系は2つに割れたんで、2つ足し算するとですね、もう35万票の差がついてるんですね。まあこういうことでですね、まあ思ったよりもはるかにですね、この人々の、まあ今の政治に対する怒りが燃え盛ってるということがわかりますね。で、今度、まあ、週末に、東京の都議会議員選挙があります。まあ、こっちは、中選挙区制度なんでですね、あんまり大きな差はつかないんじゃないかとは言われておりますけれども、まあ、相当、与党が苦戦することは間違いないわけで、まあ、実際に、まあ、その結果を見てですね、解散総選挙と、それが早まる可能性もありますから、まあ、しかし、とにかく、まあ、終わったことだけは間違いないですね。あの、選挙結果を見ると、事故は終わったという感じですね。公明党について例の矢野純也氏の黒い手帳って皆さんお読みになりましたですかね。まあ知ってる人にとってみれば当たり前のことなんですけども、まあ初めて聞く方にとってみれば、こんな政党なのかということがわかると思います。昔藤原博敏という評論家がいましてですね、この人は徹底的に公明党と戦ったんですね、創価学会と。で、あの時もですね、もう大騒ぎになりまして、まあその時のそのね、いろんな暴露の話も、まあ当時よく覚えておりますけども、まあとにかく昔とあんまり変わってないところが多いようですね。ですからまあ公明党創価学会もですね、まああそこまで実態が書かれちゃうとですね、なかなかこれは難しい。しかしまあ、やめようとするとですね、大変な脅迫を受けるところらしいですから、まあみんなですね、この、もう、猛獣、めくらのようにですね、目が見えない人のようにこうついていくということしかできないんじゃないんでしょうかね。まあ恐ろしいことになったなと思いますが、まあしかし時が来たってですね、池田教という感じですからね、池田大作氏がですね、まあ亡くなればそれで終わりなんじゃないんでしょうか。さすがにね、カリスマ性はね、後継できないもんなんですよね。まあそんなことで、創価学会公明党の方もですね、大きな転機なんじゃないかなと思うんですよね。これ東京都議会議員選挙でですね、自公がこれ野党になりましたら、これは一大事なんじゃないでしょうか。それは一大事で、まあなんかね、本当にその歴史が一つ前に進むところじゃないかな、というふうに思いますけども。まあでもしかしですね、まあそうやって終わるものは、まあそうやって終わるんでよろしいんですけども、問題は次のですね、まあ政治がどうなるかってことですね。民主党、まあかなり検討しているようでありまして、まあ、鳩山さんはああいう形でね、なんですか、虚偽記載ということがありますんで、まあそこは民主党どうするんでしょうかね。まあ総理になりますとなかなか大変なんじゃないかなと思うんですが、まあしかし、とにかく次の政治が果たすべき課題はものすごく大きいんだろうと思うんですね。とにかくなんか本当にご金蔵を空っぽにしてですね、不平等条約をデタラメに結んでですね、で最後に、ひっくり返った江戸幕府とよく似てんじゃないかと思うんですよね。全部これやり直しをしなきゃいけませんですよね。本当に全部やり直しをしなければいけないわけで、経済から安全保障からこれ全てですもんね。まあそうなってくると、この次の政治のリーダーシップっていうのは極めて重要なことになるんじゃないかなという感じがするんですね。まあどんな時でもそうですけども、とにかくその本当にですね、行き詰まっちゃったものを立て直そうという、その時にはですね、まず始めにしなきゃならないことは現状をありのまま認めるってことですね。何度も何度もこの放送で言ってるし、あるいはそのご質問に対するご意見に対する書き込みなんかで書いてるんですけども、虚像を守ろうとしてるとですね、永遠にそこの地獄から抜けられなくなるんですよね。それは人でも組織でもいろんなことがありますんで、国でもですね、すべて聖人君子ってわけじゃないわけで、だからその虚像は虚像でですね、一つこれ壊すしかないんですね。 壊すために簡単で本当のことを全部暴露してしまえばよろしいわけで、本当のことを暴露すればそこで虚像は消えるわけですから、まあそれがどんなですね、大変なことでありましても実像からスタートすることができるわけですね。そこのところのですね、やっぱりその腹のくくり方がですね、この、大転換期で大変重要でありまして、ですからこの、やっぱりリーダーシップの、まあそこの再建といいますかね、新しい国を作るっていうんでしょうか、まあその一番大変なところをやる、その一番最初のこの難しいところは、現実はありのままちゃんと認められるかどうかなんですね。まあ、今度、総選挙ということになればですね、まあ、今の流れを受け継ぐでしょうから、まあ、民主党が圧勝するんだろうと思うんですね。で、社民党とか国民新党と連立を組むという形になるんだろうと思うんですね。そうすると、この、新しい議員さんたちがだいぶ出てくるんでしょうね。まあ、ね、本当にここで初めて当選したっていう議員さんたちがたくさん出てくるんだろうと思うんです。まあ、それはそれでですね、新しい人が国会に出てきて、新しい国づくりを始めるということで大変美しいことであるんですが、まあしかしね、初めてその国会に来ましてですね、さあその最初のやる仕事がですね、歴史の切り替えのようなですね、大変なお仕事ということですから、これはなかなかね、大変なことだろうと思うんですよね。よくわからないこともたくさんありますしね。ですから、まあ的確にですね、リーダーシップを取ってみんなにこの仕事を割り振ってですね、精力的にやっていかないと、まあバッチをつけてみてきたものですね、これは一体どういうことだということにこれなりかねないんじゃないかと思うんですね。で、やっぱりですから次のこの政権のですね、まあリーダーですね、まあ首相以下ですね、その、まあ政権のリーダーたちの責任というのは極めて重いものがあるんじゃないかなというふうに思いますね。とにかくその昨日と同じことを続けるというのはですね、そんなに難しくないんですね。見ててですね、真似をすればいいわけですから。しかし昨日と違うことを新たに始めるためにはですね、ものすごい構想力と行動力がいるんですね。しかもその現実の認識が今の政府は完全に間違ってるわけですから、もう間違った人間の集まりですからね、あの人たちは。ですからそのね、実際に例えば財政なんかこれ全部情報公開しなきゃダメですよね。本当はどうなってんですかと、ご金蔵の中にいくら本当にお金があるんですかと、財政も年金も全部言わなきゃダメでしょ。だいたいこういうのね、本当のこと言ったらおしまいだっつって言ってですね、言わないってわけね。おしまいになっちゃってんだからしょうがないですよね。おしまいになっちゃってんだから本当のこと言うしかないんで、で言った後ですね、さあどうするというそのまあ次のね方向性をやっぱりパッと考えられる人でないとこれは難しいですよね。本物の乱世ですよね。だから次のやっぱりこの政権のリーダーっていうのはですね、本当に重要なんだろうと思うんですね。まあどなたが終わりになるのか知りませんけども、それはやっぱりですね、まずその理屈云々の前にね、政策云々の前に現実と向かい合うというですね、ものすごい厳しいことをやっぱりちゃんとできる人でないとこれは始まらないと思いますね。まあとにかく常にそうなんですよね。まあなんかその事件が起きればですね、このね、裁判のところで、民事でも、それから刑事でも、その現実というものはそこで明らかになりますよね。それから国がですね、まあ革命が起きたりですね、なんか国がひっくり返ったり新しい政府ができれば、そのなんでこういうことになったのかという現実がそこで明らかになりますよね。経営もそうですね。経営が本当に行き詰まって会社が潰れるようなことになればですね、なんでこんなことになったのかというですね、その現実をですね、説明するということが始まりますね。全部そうなんですよ。とにかくですね、今の現実をちゃんと認めるっていうことですね。で、その認めたときに、やっぱりね、昔のリーダーじゃね、認めたらもうそれでおしまいですからね。やっぱりですから、そのリーダーが変わらないと、現実は認められないんですよ。で、リーダーが変わればね、まあそこで現実を認めることができますから、まあ実態はこういうことになってんですということをまず国民の前ではっきりと言って、で、ないものはないと。だからどうするんだということですよね。まあ結局日本の場合ですね、企業活動におきましても、それからね、政府の活動におきましても、もうとにかく戦後50年どころかですね、明治維新以降のね、秘密が全部溜まっちゃってるわけですよ。上から下までね、秘密だらけですよね。一旦これ全部言わないとダメですよね。こういうのはですね、その隠してるから後でバレるんですよ。隠してるから後でバレて大騒ぎになるんで、その秘密に相当する部分はですね、初めに全部この自ら公開しちゃうのがですね、一番その話は簡単なんですね。ですからまあ、 とにかく日本の場合ですね、これものすごく大きなやっぱり歴史のですね見直しということにつながると思うんですよ。歴史の見直しってレアな右翼が言ってる歴史の見直しじゃないですよね。あれはむしろ反対ですよね。歴史の捏造ですからね。いや、そういうことじゃなくて、本当の話はですね、やっぱりもうずっと前に遡って全部言わないとですね、明治以降の日本というものが見えてこないわけですね。明治以降の日本というものの実像を、天皇制含めて全部国民が知った上で次の選択ということになりますから、それはやっぱりですね、初めからちゃんとやっておかないとですね、後で大変なことになりますよ。なんかいろいろやっててだんだんバレてくるとですね、それはなかなか持たなくなりますからね。それからその金融のことなんかにつきましてもね、要するに問題はアメリカにあるわけですよ。アメリカが一番の問題ですから、これからそのアメリカの方でですね、やっぱりいろんな混乱が起きてきて、向こうからいろんなデータが出てくるんだと思うんですね。日米安保の裏条約、核持ち込みの秘密条項もですね、アメリカから出てきたわけでしょう。それから正力松太郎がですね、スパイやってた話もあれアメリカから出てきてるわけですね。岸信介ファイルもそうですよね。あれはアメリカから出てきてるわけで、だから日本側がしらばっくれててもですね、アメリカ側からどんどん出てくるわけですよ。でもオバマ政権は日本には何の興味もないようですから、ですからまあブッシュ政権と違いましてですね、まあ、日米間でいろんな問題が表に出たってあんまり痛くも痒くもないんじゃないでしょうかね。郵貯なんかもそうですよね。郵貯のお金どうしたんですかと、郵政のお金は誰がどのように運用して今どうなってるんですかって、これこそですね全部明らかにしなきゃいけないわけね。で、日本側でなんかね、依然としてこの絶対本当のことが明らかにならないようにとですね頑張ってる人たちいるけども、あんなのアメリカ側からバレたらですね、全部一瞬のうちに本当のことバレちゃうんだろうと思うんですよね。本当になんかこう往生際が悪いとしか言いようがないんですけども、まあでもとにかくそんなことがですね、これからどんどんやっぱ広がっていくんだろうと思うんですね。で、そういうなんていうのかな、騒然とした状況の中でですね、政府は運営されていくわけですね。ですからこのものすごいこの大変なところを次の政治は率いるわけで、やっぱりその器量と申しますかね、リーダーシップの本当のこの強さというものがつくづくと、これはもう必要になってくる時だと、まあそう言わざるを得ないんじゃないかというふうに思いますね。で、これからその日本全体をこう、まあ見回した時ですね、まあものすごい少子高齢化でもありますしね、やっぱりその経済の運営の仕方なんかも全然変わるはずなんですよ。それから今中国やインドやロシアブラジルが頑張ってますがね、まあ所詮はその欧米の作った世界システムに乗っかっちゃってるわけで、このシステム組み替えになった時にあの人たちは到底担えませんからね。私いつも思うんですよね、この最初にこのシステムを作った人とそのシステムに乗る人って全然違いますよね。新幹線の運転手は陽性すらなれるかもしれませんがね、じゃああんた新幹線考えて作ってごらんって言われればですね、そら難しいですよね。同じことなんですよ。その今までのねのシステムの上でそれを運転するのはね、まあ見よう見まねでやれば誰でも大体できるんですけども、まあ誰でもって言い方ちょっと語弊がありますがね、まあしかしなんとか勉強すればできるんですけども、それね、自分たちで一から作ってごらんって言われたらですね、それはやっぱ難しいですよね。80年前の世界大恐慌を見てもわかりますけども、あの時の恐慌ですらですね、ものすごく大きく世界秩序が変わったわけでしょ。あれから第二次世界大戦がありましてですね、戦後のものすごいね、戦前と全然違う時代に変わっていったわけで、ですからこれ全て同じなんですよね。今だからまあいろいろとね、苦し紛れにそういう新興国もやってるけども、あれがそのまま成功するなんてことは全くありえないわけで、一旦全部基盤が変わるんだと思うんですよね。だからそういう国々なんかはやっぱりね、新しい政治いっぱいともなかなかほら大変ですよね。日本も大変だけどみんな大変で、まあその国のエリートたちがですね、欧米に行ってみんな勉強してきたわけですね。なんかその MBA とか言ってですね、勉強してきてやってんですけども、はっきり言ってそれ役に立たないことは分かっちゃったわけですよ。国を代表するね、エリートたちがですね、なんか一生懸命勉強してたことが、未来を作るに値しないということが分かっちゃった瞬間でしょ。でも他にいないわけね。他にいないし何勉強したらいいか分からないから、とりあえず学んだことをですね、なんとなくやってるというのはこれ今の状況じゃないですか。別にこれで成功するってあったらどこにもないわけですね。さてですからね、もうこうなってくるとですね、最初に日本でなんかですね、成功事例を作る以外に方法がないと思うんですよ。 もうね、それはグローバリゼーションなんてのもね、大体これでおしまいでしょう。でもちろん鎖国するわけじゃないですから、各国それぞれね、付き合いはあるんですけども、まず自分の足元ですよね。まず自分の足元で、自分たちの国がですね、ちゃんと安定して運営されなければどうしようもないし、でもちろんそれはね、貿易とかね、やらなきゃできないんだけども、でもやっぱりその基本方針を自分の国で決めなければですね、何していいかわからないわけですよね。で、基本方針を決めるということはやっぱりその国たちがですね、もう一回立ち上がるということですから、それはやっぱり国内で人々がもう一回元気になる、そういう道をですね、探していかなきゃいけないわけで、それは結構ですね、大変なやっぱり、力がいるんだと思うんですね。外交なんか日本なんか本当にゼロからやり直しですもんね。全部そのアメリカの真似をしてやってきたわけですよ。で、やっぱり私はですね、これどっかでガクッと欧米はですね、本当にその肩がですね、落ちるようにですね、まあなんか消えていくんじゃないかなと思うんですよね。その金融の力ってやっぱりものすごく大きいんですよね。今なんだかんだ言いながらみんな金の経済でしょ。金の経済で政治も安全保障も軍事も全部回ってるわけですよね。金がとにかくふんだんにあるという前提でみんな話をしてますよね。しかしね、やっぱこれそうじゃないですよね。やっぱ金のことって、金の実態って全員が決して分かってるわけじゃなくて、なんとかなるんだろうと言いながらですね、まあ金があるという前提で考えて行動していろんなことやってる人ってすごく多いんですね。政府でもね、政治家でも役人でも。でも実際に金の都合がつかなくなれば、これ心筋梗塞と同じで、一気にその体がその止まっちゃうわけですよね。そういうことがやっぱ起きるんですよね。なんか本当にその突然その海外に金が逃げ出して終わっちゃうみたいなことはですね、どんなにその談合をやって、あるいはその粉飾決戦やっていても、それは止められないと思うんですよね。未だかつて粉飾と談合でですね、市場経済を抑え込めたって例はないじゃないかと思うんですよ。市場がもうですね、完全に言ってみれば終わってしまってからね、やり直すというのは、それは徳川家康も何度もやりましたよ。市場がですね、もうエネルギー完全抜けちゃったところで、市場が機能しなくなってからね、まあそれ政府が出てきて立て直すってやったことあると思うんですけども、もうなんか暴発しそうな市場、大暴落しそうな市場、大混乱になりそうな市場をですね、まあ軟着陸させたなんて話はですね、私は聞いたことがないですよね。ですから、その次の日本の新しい政治というのもですね、やっぱり市場がこの暴発するわけですよ、ね、最後かどうか分かりませんけども、とにかくその大暴落を起こして大混乱で、大手の金融機関なんかもですね、もういよいよ金がないと、債務超過だと、いよいよ潰れますと、長期日債銀と同じ状態にこれ内外でなってくるわけですね。そのやっぱり大混乱を裁かなければいけなくて、じゃあ何を残して何を潰すんだということを考えたときに、次の新しい経済の原理原則が分かってないとこれできないんですね。次どんな経済を作るかということが、イメージがあるからね。じゃあこれは残す、あれは潰すというその仕分けができるんで、日本のこの10年前のこの失敗を考えるとですね、なんとなくその外資系の言いなりになったらね、成功するんじゃないかみたいなふうに思ってたね。な、外資系の言うことその通り聞こうということでやったんで、あの大失敗になったんで、やっぱり何にも考えないでですね、結局能力もないまま追い詰められると、今回の新しい政権もおそらく同じなんだろうと思うんですよね。だからね、もうとにかく今のうちからですね、しっかり勉強してもらわないと困りますよね。まあそれは選挙に皆さんね、政治家の人たちも当選するのが大変なんでしょうけどもね、しかし当選した後はですね、もっともっと大変になるわけですよね。まあそのことを考えたときに、やっぱりこれはやっぱり次の政権の果たすべき役割っていうのはものすごく重大だなと思わざるを得ませんね。海外見ていてもなんか本当にこの不気味ですよね。中国のあのウイグルの動乱なんかも極めて不気味ですね。あれ漢民族とウイグル族の戦いだと言われてますけども、ああいうのがだんだんだんだんこの広がっていくとですね、やがてこの反政府活動に結びついたりするんですよね。あれは天安門事件以来の規模だと言われておりますけども、まあこれからああいうのがどんな風に広がるかですよね。で、結局、まあ日本としてもですね、もう中国に随分投資をしておりますけども、まあ反政府活動が広がっていって体制転覆なんてことになったら、到底そのですね、まともな付き合い方できないわけですよね。だからもう本当になんかその、のんびりとですね、なんとなくいつもと同じようにお金儲けをしていればいいなんてことは全く通用しないわけで、やっぱりそういう現実をしっかり国民の前に提示して、 で、どうするんだと、私はやっぱもうなんか工場なんかできるだけ日本に戻しちゃった方がいいと思うんですね。まあ、また海外に出てくるチャンスだと思いますけども、政権交代、政権転覆のですね、崩壊の動乱の真っ最中に向こうに工場を置いていく必要なんか全くないと思うんですよね。なんかそういうことも少し考えてですね、未来のその国の火種をどうやって残すかってことまで含めてね、ちょっとこれ議論してですね、いろいろ手を打っていかないといけないんじゃないかなという感じがしますね。まあ、いずれにしましてもですね、まあ、この週末の都議会議員選挙、それってからその総選挙でですね、大きく体制変わるようでありますから、まあ、みんなそれぞれね、頑張って乗り切っていきましょうということですね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本の新しい政治ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。